読めないライフ。
どうも、読めないライフの岡本です。今日のラジオは今話題の怪物だーれだでおなじみ映画怪物についてのお話です。先週同い年の友人と一緒に渋谷の映画館で鑑賞をしてきました。今回の放送は作品の内容に触れる場面がたくさんありますので、絶対に映画を見た後に聞いてください。ネタバレ注意です。それではあなたも同じ回の上映を見終わって近くのカフェに入る想像をしてください。すると偶然隣の席にはさっき映画館で見かけた2人組が座っていたというような気持ちで聞いてくれると嬉しいです。さて、それでは隣の雑談に耳を傾けてみましょう。
でもめちゃくちゃ俺は評価高いです、うん、怪物は。
でも良かった。
あ、本当？
うん、なんかその予告がそのスリリングな感じを想起させるから、それと違ったっていう感じではあるけど、でもなんかその結構日常に根ざしたちょっとしたところから感じる違和感みたいなのがさ、うん、あの特に主人公の彼視点でさ、いろんな違和感を感じているところをさ、うん、描いてくれていたじゃない、うん、でまあ自分が実際ああいう年頃の時にそこまで感じ取ったかまでは覚えてないけど、
そうだ、ね、
実際自分が普段生きててさ、まあ似たような場面に出くわすことはあるんじゃない。ちょっとした
それはそのマイノリティとしてってこと
で、ね、あ、そうそうそう、あの俺があのゲイですよっていうのを知らん、別にあえて言ってない人もいるわけで、でなんかその完全にこちらへの善意とかポジティブな気持ちとして、なんかいいお父さんになりそうだねとかさ、
はいはいはい、
とか
普通でいいんだよ普通とは、
そうそうそう特別なことはしなくていいよねみたいな、そういうところから、あ、自分は規格外なのだっていうのをなんか痛感するときはある、
それを共感できたってことでしょ。
あの、そうね、だからなんか映画見ながら自分の日常でたまに感じる違和感を同時に思い出すみたいな、
逆にさ、だからそれは俺らはさ、あの映画いいなって思うんだけど、あの伝え方でああいうセクシャリティとかマイノリティ、クイアみたいなメッセージってどこまでの人に伝わってんのかなってすごい気にしちゃって、今日も満席だったじゃん、
うんうんうん、
あん中で多分一番感動してるの俺らなんだろうなって思って
そうかもねより当事者としてのね、う
ん、俺は正直エブエブほどじゃなかったけど、スタンディングオベーションしたいかもっていうぐらいだった
本当、うん、なんか最後の彼らの表情とかもすごい良かったなっていうか、だしまあ、結論結果こうでしたねみたいなのが、まあ、分かりにくい終わり方ではあったけれども、うん、なんかその抑圧されたところからすごい振り切ってる感じの印象を受けて、それは素敵だなって思った彼らの最後の感じが。なん
かあの映画って説明しちゃうとさ、少年の葛藤の話になっちゃうけどさ、
うん、
ストーリーとしては最初俺らもさっき言ってたなんかそのミステリーかと思ってたみたいなところからさ、グンっていつのなんかどこから切り替わったかよく覚えてないぐらいにさ、すんなりと急になんか少年の心に入ってったじゃん。
最初さ、あのお母さん視点で描かれたじゃない最初、あれの時点でずっとミステリー感あって誰がやばいやつなのかっていう視点だけど、あの時系列戻るじゃん何回か、あそこから多分それぞれの人のその事件が至るまでのその人なりの視点が描かれ始めてから、あ、これは誰が悪いとかじゃないんだなっていうのを、
あ、本当？
これは思うように。
俺もうちょっと遅かったな。だから最初だからなんかその事前知識が全く覚えてなかったっていうのもあるんだけど、うんうん、ほぼゼロの状態から入って、
うんうん、
この映画は多分あのよくありがちな誰も悪くないみたいな映画なんだろうなって思ったの。
ああ
悪役っていないよ本当はみたいな。で それぞれのエータに行ったらエータ視点の全然、
うん、あそうね、そうそう、違う話とかね、
誤解が誤解を生んで結局誰かがいじめをしてたけどいじめをしてなくてみたいな、うん、そういう ナルトみたいなエンディングになる、なんか 誰も悪くないみたいな、分かる、そういう話なのかなって思ったらっていう切り替えがあったから、ちょっとびっくりしたね途中で。
まあ、でもそうでもあるよね、そういう話でもあるよね。
でもさ、それはメインテーマじゃなくなったじゃん、もはや。
え、メインテーマではないね、確かに、
う
ん、
絶対にあの少年のクイアな心でしょ。
うんうんうんうん。だからあれだよね、その湊くんのさ、うん、まあ、いろんな気候が最初はその事象だけが、
湊くん主役の子だよね、
主役の子、うん、
名前覚えの苦手すぎて分から
ない。覚えたげて、覚えたげて。
だからどっちがどっちか分からなくなったよね。湊くんが子供、あのお母さんの子供ね、
安藤桜の
子供 ね、 ね、あのちょっと不思議な男の子は、
よりくんね、星川、星川よりくんね、
星川くんだ、
星川くん、星川くん、
よく覚えてるね、
見入ってたから作品、
私も見入ってた、
見入ってたから
見てたよ。で顔で覚えんだよ
な、どこだろうな、なんかその湊くんの気候が最初目立つじゃん。
そう。
そこだけが描かれるじゃん。うん、でじゃあそれは誰のせいなのかみたいなところが最初描かれて、でエータのエータパターンもあれはエータ視点だからあの時点では気づいてないんだよね。その
不嫌なことに。
あ、そうそうそう。
全く全く全然全然。
そうだよね。
いじめっ子だと思ってたもんね、みんな。
あ、そうそうそう。うん、けど。だからあれかな、作文見るぐらいからなのかな。
そうそうそう、作文だった、
ね、から一気にそのメッセージが出始めたよね。あ、
確かに確かに。
だから一個一個の
けどもう作文なんかエータの最後のシーンじゃない、うん、あれ見て、ね、あって気づいてもう嵐になんかごめんなって言い始めたよ、多分。そういう流れじゃなかったっけ。
だからもうエータ界はそうだね、
でもうほんと最後の最後だよね、
うん、エータ途中。あ、でもエータ界の後か、うん、そのメッセージが急に強くなった
って、うん、そうだわ。てかなんなら俺気づいたのはただ友情の話で、ほらなんかいじめられっ子と仲良くしてんの周りに見られたくない男のたちの友情かと思ったのね。だからスタンドバイミーみたいなものなのかなと思ったら、うん、電車の中で顔が急に近づいた時だよね。
あと俺思ったの、髪切った時。
あ、思ったそ
う。湊くんが髪切った時、うん、あのシーンのちょっと前に、うん、より越川くんがそのオカマじゃんみたいなそういうのいじられているのを見て、でそれをなんか複雑げな顔で湊くんが見てるわけじゃん。でそれって、男らしくない描写、男らしくないってダメなんだみたいなの
を感
じて、彼はもともと髪が長いっていう設定じゃん、うん、から自分の中にそういう一面があるっていうのを自分で受け止めちゃいけないんだっていうところで髪を切ったっていうふうに俺は解釈したから。
いや、それ合ってると思うわ。俺全然気づかなかった。俺、うん、完全になんかこうバイキンが触れちゃって嫌だって思う感じだと思った最初。
あー、そうかもしれないけど、うん、俺はその男らしくあらねばの方で受け止めた。
いや、俺はそ今聞いてそっちの方がいいなと思ったわ、
うん
うん、なるほどね、確かにそうだ。
そうそう
そう。その時からまあやっぱり自分ってなんかちょっとフェミニンかもしれないみたいな思ってたってことだよね、
うん、じゃないかなって思ったんだよね。とかどの回か忘れたけども、そのさ一行みたいな人の、ま、テレビを見てるみたいなシーンとかあるじゃん。
あったね、あったね。ペイ、あれペイちゃんかな。
あ、あれがペイか、うん、最後の役者のラインナップにあったもんね、名前が、うん、エンドロールで。でそれを安藤サクラが真似して、うん、ちょっとなんとなく複雑そうな顔で湊くんが笑うみたいなシーンがあったじゃない、
うんう
ん
う
ん、なんかああいうのが伏線なのかなっていう。
そうだね、
見て思って、髪切ったのって多分その後だったと思うんだけど。
なるほど。え、もともと今日映画見る前にクイア映画だってことは知ってたんだっけ。
あ、それ知ってた。
ああ、だからそういうのもあるだろうね、
多分ね。
全く分かんなかったから、
あ
ーみたいな。いじめられっ子の病気のなんか机触られてめっちゃ
吹くみたいな、小学生がやるやつね、
やったなみたいな。そう、そういうのを思い出しちゃったから全然思わなかった、びっくりした。だからあの電車のシーンで転校しちゃうっていうシーンでさ、ね、急になんかそんなドキドキする感じみたいな
ね。だからあのシーンは
びっくりしました。
でもそれをね、自分で受け止められない感じとかは葛藤がありますよね。
カヌレ食べてください、ぜひ、ね、
ああいう葛藤ありましたか。
いや、具体的なのは正直ないっすね。
うん、でもないな。
あ、でもなんかその全く同じではないけど、まあ、幸せになれないんだろうな自分みたいな虚無感は感じてた。
お、小学生の時に、
うん、感じた。 いや私幼稚園とも知ってた
の。あ、そうなんだ。
あ、不安してない。
してない。
あ、そうだ、幼稚園の時からもう気づいてた。
あ、そうなんだ。じゃあもうその時点で自覚はあったんだ。
うん、あった。で、周りがなんか地方とかにいると特にそうじゃん。
そうね、
結婚して子供産んでみたいな。うん、自分しないんだろうなって思ってて。
なんかあれだな、ラストの印象とかをもう一回振り返ってるけど、うん、結果最後さ、なんか大人たちが子供を見つけるみたいなシーンはないじゃない？
そうだね。
で、別にその理解されることがゴールじゃないみたいな感じなのかなっていう。自分たちで自分たち、彼らは自分たちで自分たちのことを受け入れられたわけじゃない、その相手のことを特別に思ってる、ね。まあ、特に湊斗君はそれをさ、
はいはいはい、
肯定できたわけじゃない、
うんうん、
からそこが大事みたいな印象なのかね。なぜしもそれを、君は正しいんでありのままでいいんだよみたいな。
まあ、あれ、
まあね、
だからもう受け入れるとかでも、もはやないよね。もう全然そんなレベルじゃないよね。もっともっと前の段階で終わったなって感じじゃない。
あ、まあね、うん、気づけたみたいなところなんで。
そうそう、てかさ、あの台風の中家に侵入してさ、お風呂場にいたじゃん、うん、あれは何、相当の虐待を受けてあそこで死にそうになったってこと。
だからあれだよね、その前の日にさ、
うん、
星川くんの家に行ったわけじゃん。
あれ1日前の話か
だと思う。
はいはいはい。
で、お仕置きだっつって、多分お風呂でお仕置きをされてたんだろうよ。
はいはいはい。
でずっとぐったりしてたんじゃない。
それさ、豚の脳っていう表現があるじゃない。結構強い表現じゃん、この言葉として、
うんうん、
でそれがさ、その同性愛的なものと捉えていいのでしょうか。
だと思う。
あの中村獅童と演じるお父さんが、自分の子供が小学生なのに、でもそんなさ、自分がの子供がマイノリティであるって分かる理由はよく分かってないんだけど、
まあなんか言動として感じるところはあったんじゃない、分からないけど。いや、その病気治ったんだもんな、教えてあげなよっていうところで、好きな女の子の話をさせるだから、多分病気っていう風に。そういうことだよね。
なんかほら、鏡文字書いてたりしたじゃん、あの男の子が、星川。
ああ、
なんか鏡文字になってしまう障害って言い方していいのか分かんないけど、そういう人って一定数いるんだよ、確か。
なんかあるよね、文字の、
そう、
うまく書けないみたいな。
あとさ、クラスの国語の授業でさ、文章を読むときにめっちゃ詰まっちゃったりしてたじゃん。
あ、はいはいはい。
だから俺てっきりその星川くんは、あの知的障害の男の子なのかなって思った。
あ、
そういう路線だと思った、
うんうん。
でそういう路線で、あの中村獅童というお父さんは強制しようとしたなって思ったんだけど、あれはどっちなんでしょうかね。どっちも、それともどっちも混ざってるんですかね。セクシャリティ、
僕の解釈はセクシャリティ
のみ、本物
かなって思う、うん。
でもだとしたら、あの鏡文字とかってあんまりいらないんじゃないかなって思っちゃ
う。確かにあれってなんか伏線だったのかな。その安藤サクラがさ、星川くんの家に行って鏡文字を指摘したら、うん、
はい、
こう急にさ、文字を書くのをやめるわけじゃない。そう、うん、気づいてっていうことだったのかな。
でもあの時点ではあの作文は書いてんのかな。まあ、そう
か、書いてないか、
うん、
あれはあれなのかな、本当。
だから中村獅童にさ、それも言われてたんじゃない、その文字書くなみたいなこと。
なんかその親の愛情を受けてないとか、ちゃんとその勉強を見てくれる人がいないみたいな、家でちゃんと親との時間が少ないみたいな表現なのかなっていう風に解釈してた。
まあいろいろあるね、それは、
うん、
それかなんか、あ、またやってしまったっていう、なんかちょっと、
うん、
失敗したみたいな感覚で文字を止めたのかなと思うけど。
ああ、確かに。
だからやっぱなんか知的障害とかセクシャリティとか、ちょっとごちゃっとそこはうにゅっとしてるんじゃないかなと思った、表現として監督は。
うんうんうん、確かにね。その割に達観してる部分もあって、なんか不思議な子だよね。
そうだね。なんか日本においてさ、セクシャリティを強制するって文化あんまないじゃん。
俺、はい、親に言われたことあるよ。
本当？どういうこと？なんで？
高校生の時に自分のセクシャリティの話になって、まあ、なんか断言はしてないけど、まあ、その時はなんか 男の人もいけるかもみたいな濁し方だったりとは思うんだけど、
高校生って言った、
よく言ったね、
うん、まあ親から聞かれたから
バレたって、うん、怪しまれた、
怪しまれて、でただその時大学あの進路をどうするかみたいな方が大事だったから、うん、全然進路決まってなかったから、なんかそっちの方が大事だみたいな話になったから、特にその後言及はされてないけど、でもその中で父親に言われてめっちゃ今でも覚えてるのが、多分父親に俺を気遣って言ってるんだけど、
うん、あるよねそういうの、
そういう風にどこの人も気になってしまうのは、うん、もうあのこの町で数えるぐらいしかいないと、だからいずれちゃんと治るよって言われて、
論理がよく分かんないわ、それで申し訳ないけど、
まず
どういうこと、
そあのとても数が少ないと、
うん、はいはい、
そんなにめったに起こることじゃないと、
はい、
だしそれはだから 父の中ではそれは異常なのよ、
はいはいはい、
で異常で、ね、病気みたいなもんだから絶対治るから安心しろよっていうメッセージで彼は言ってるんだけど、
ちょっとあそうまあいいや、ちょっとコメントしないわ、それに対しては
、うん、けどでも自分としては、うん、この状態は、まあ、父親にとってはその異常な状態ってわけじゃん、うん、だからあこの状態のままでは受け止められないんだなっていうのをすごく感じて、
うん、
だからまあさっきの映画でもさ、まあ、似たような表現じゃん、
はいはいはい、
だからあこんなこと言われたなっていうのを思い出した。
話全然脱線するけど、家族とは今どういう関係なの？
仲いい、めっちゃ仲いい。
でも受け入れられてる、
多分ね、多分その話が出てすぐの時だったから、それを言われたのは、
うん、
で多分思うところはいろいろあるんだろうけど、だいぶその父と母の中でかいあの咀嚼されてのあの受け入れてると思う。
あ、じゃあなんか隠してるわけでもないし、まあ大っぴらに、
うん、
まあ、髪型してるって言ってもいいぐらいの感じなのかもね、家族に対して。
そうだね、なんか母親はたまになんかお嫁さんができた時にさみたいなたまに
言ってく
る時はあるけど、
あ、そういうことか。
父親は一切言わなくなった。
あ、そういうことね。じゃあゲイとも断言しないってこと、
ま、なんか明確には言ってないね。
うん、なるほどなるほど、曖昧な感じだった、
うん、
まあいいや、ちょっと話を戻そう。
はい、うん、OK。
まああなたみたいな、そういうていうか、まあそういうことをポロッと言ってしまう、本心ではなくても言ってしまう大人がいるというのは事実としてあるとして、
うん、
日本ではなんかそうでもその強制する文化みたいなのないじゃん。
そうだね。
アメリカとかではさ、クリスチャンがさ、そう強制施設の映画とかもあるじゃんか。だから俺なんか中村獅童のああいう教育方針めっちゃびっくりしてます。
なんかさ、あの人俺どこどこ出身みたいなこと言ってたよね。
言ってたね。
あれってなんかそういう、
まあ、エリートとかの話なんじゃない？そういうことだ。完全なエリート主義で、
確かにあの振り切りはちょっとすごいよね、
うん、セクシュアリティを小学校の頃から強制させようみたいなのって実際そんなにあるみたいなところはちょっと小骨が喉に詰まった感じ、なんていうか表現としてなんかちょっと強引ではみたいなのは俺はあの映画で結構あった、正直いろんなところで。
だからなんか中高生とかの目覚めをこう描く表現の時ってさ、うん、なんかまだ思春期だからさみたいな、いろいろあるじゃないみたいな言うから、まあ、それのちょっと早めみたいな感じなのかな。
なのかな。
なのかね。うん、青年。だからまああの中村獅童はぶっ飛んでるよね。
ぶっ飛んでたね。
うん、そういう意味でぶっ飛んでるやつっていうポジションなんだよ。
あのストロングゼロみたいなのビニール袋
が見え
てくる
から、ね、昼間からインターホンにさバッテンつけてるとかもさ、なんか不穏
強いよね、
不穏な感じをね。
どうせお母さんも DV で逃げちゃったみたいな感じなんじゃないの、予想するに、
うん、でも安藤さくらも瑛太も中村獅童もグラデーションはあるけど近しいことはずっと言ってるわけだよね。あの中村獅童極地だけど、
どういう点で普通ということを目指している人たちとか、
うん、あ、そうそうそうそう、少なくともそのマイノリティティのそういうクリアなところは、うん、あの視野にないといいますか、
うんうんうん、
それ
はそうだね、
ここはみんな一緒だったんだろうね。
でもそれに関して言うと、瑛太、うんうん、はああやってごめんって言ってる時点ではもう分かってるじゃん、クリアなところ。瑛太、ね、は潔いよね。
瑛太がね、
うん、
あの後の瑛太が気になるよね。
あの後気になりますね。
し安藤サクラがあの時点でまだ気づいてないと思うの。
どう思う、うん、分かる。気づかないかもしれない、
うん、 気づかないことを後々どうなんだろうね、なんかミラト君自分で自分のことを受け入れられるようにはなったと思うけど、それをお母さんがどう思うかみたいなところでまた気になるのかね。
いやそうでしょ、うん、あれはまあ本当ただの一歩目だよあんなのは、うん、でもそこの先を書かないのが是枝監督じゃん。
そうですね、うん、
そのなんか一番最初のさ、俺たちがなんか表現したら最初の1ページで終わりそうなところをさ100ページ書けるのが是枝監督の凄さだ。
確かにね、初めにってね、
なっげーなって思う時もあるけど、それが好きな人たちもいっぱいいて、うん、今回俺めっちゃ刺さったんでそれが、うん、まあ、それはなんか自分事だったからかなもうなとは思う、
うん、
なんか正直海町ダイアリーとかはあんまり刺さんなかった俺は、
うん、
とかなんかやっぱり結局共感できるかどうかなんだろうな。
そうだね、当事者意識があるかどうかだよね、
うん、そうそうそう、
小さいトゲはいっぱい刺さってきたなっていうのを
思い出すね。
思い出した。
でもさ、あの映画はメインターゲットは実は俺らじゃないかもとも思うのよ、
うん、まあ、
実は社会にも向けてない。
うん、社会がどれぐらいさ、まあ、さっきも言ったけどどれぐらい気づけるんだろうね、うん、この深さというか、
そう、
重大性に対して
ところどころで、でもこの子かわいそうだなってのは多分みんな考えると思うのね。だってさ、仏壇の前でお父さんに対してさ、生まれてきてよかったんだろうかみたいな、あれ、なんて言ったんだっけ、
なんで生まれたの、
あ、なんで生まれたの
っていう、
あんなのかわいそうじゃん、
うん、
悲しいじゃん、かわいそうって言葉じゃないかも、悲しいじゃん、うん、だからあれ、親とかが見た、俺の親とかが怪物見たらめっちゃ俺のこと想像しちゃうんだろうなって思った。
うん、そういうことなんじゃないかな。
そう、そう、でもそういうこと、そういうこと、
ゆるく自分が怪物なのかもっていうのを感じさせるものなんじゃない、
う
ん、
そう、
誰かにとって自分が怪物になっているかもしれないっていうのを感じさせることなんじゃないかなって今なんか話しながら思った、
うん、めっちゃ多分俺のことを知ってる友人、周りの友人みんな多分俺の幼少期のこととか想像して、ヒロヤ辛かったのかな、思うのかなとか、そんなんじゃないよみたいな、大丈夫だけど、うん、こういう人もいっぱいいるよみたいなのは伝わったら嬉しいなとは思う。
そうだね、うん、何気ないそういうあの一言でなんかマイノリティであることを感じさせてしまう時はあるよね、
うん、
なんか恋愛の話になった時とかにさ、
うん、
どういう女の人好きなのとかさ、
はいはい、
話し始めがね、
はいはい、
ああもうそっか、そこからか、
ね、もう足切りですか私たちは、うん、みたいな
っていう時はあるよね。
あるね、
うん、
辛いね、結婚の話もそうですよ、
結婚願望とかあるのとかさ、
もうお花の名前なんて男らしくないなんて、もうあの最悪よあんなのは。
それね、あの映画中ね、あなたを見ようと思った
中指立ちて俺こうやってい
っぱいあるよ
こうやって
なんかさ、うちらはさ、まあ、もちろん当事者だし、幸いそういうところに偏見がないこう人が周りに多いじゃない、
うんうん、
だけどまあそれって社会で見たらまだまだマイノリティなんだろうなっていうのを、あの改めて感じましたね。男らしくとか俺ちっちゃい頃さめっちゃ言われたもん、いろんな人に
言われるよ。
母親も父親もなんか習い事の人とかもなんかいろんな人、姉ちゃんとかにもずっと言われて育ったなっていうのを。
それはあなたがなめなめをしてたからってこと
だね、多分そうだもん。なんかまったりしてたし、私なんかその男の子がやるようなことに全然興味を示せなかった
ね。はいはいはい、そうなんだ、
うん、女の子、いわゆる女の子がやるようなものの方が好きだったから。
プリキュアとか。
プリキュアはそうでもないけど、なんか絵を描くとかさ。
はいはいはい、そういうことか。だから高校の時にそういうの突き詰められたの、問い詰められたの
かなぁ。なんでそういう話になったのか覚えてないんだけど、まあそうな、そうだね。
でも持論なんだけど、男らしさという言葉は別になくならなくていいと思う。
うん、
ね、
別にいいと思う。
え、でも世の中の中でさ、なんか男らしいって言葉すら悪いって思っちゃってる人多いと思う。ああ、
男らしい、女らしいみたいな、
そうですね、
性表現
とか。悪いのは男らしさの強要だと思うから、別に男らしいで安心する人は男らしいままでいていいとは思う。
うん、そうだね。で、その、男らしいは別になんか概念としてであって全男性にそうであれっていうわけじゃないんだよっていうエクスキューズをなくても、通過で言い合える人には使っていいと思う。
そういうことなのよ、うん、なんか俺らだって今通ったあの人超男らしいね、かっこいいみたいな言っても別にいいんじゃない、うん、ダメなのかな。いいよね。わかんない。ダメなのかな。
うん、なんか女性らしいねはあんまり使わないかも。
男性に対して、
なんか女性に対しても なんかそこは注意しちゃう、気をつけちゃう。
あ、例えば料理うまい人に対して女性らしいねはダメだよね。
うんうん、
だってそれ女性だけのものじゃない。
うんうん、
でもメイクが上手い人に対して女性らしいねはダメか。
メイクが上手いね。
そうだよね、確かにそれは男性もやるもんね、最近は。
男、うん、らしいなの方がなんかハードル低い感じがするな。
これ面白い話だね。
ね、
女性らしさとは何なのか。女性らしさってなんか結構大きくはその社会で与えられてしまったロールも、
うん、ジェンダーロールちゃんと果たしてるねっていう表現で。
確かに。なんか男らしさは筋肉とかがあるじゃん。
ああ、容姿みたいな話？
そう。なんかそれって女性がどんなに頑張っても手に入れられない男の DNA にしかない特権だったりする場所があるじゃん。
ああ、俺なんかどっちかっていうとメンタルのイメージ。
それは言っちゃダメな方じゃない？だから、メンタルで男らしいわ。
ああ、男前だなみたいな思っちゃう時あるけど。これはまでも差別的な。
男前はいいんじゃない？男らしいがダメ。例えばその営業とかバリバリ行って、目上の人に対してもガツガツ当たっていく人に対して男らしい。これはセーフ？
あ、でもな、まあ良くないか。
良くないよ。男前はいいんじゃない？男前同じか。
どう？俺はその意味で男前って言っちゃう時あるから。
難しいなこれ。
うん、難しいね。ほらなんか。ちょっと話まだ飛躍するけど、自分たちも当事者だけど、いろんなことに対してバイアスがないわけではないよねっていうのをいろんなところで感じるわけです。
めちゃくちゃ
面白
い。
私たち
もそうよ。それそう、
自分たちだってこういうゲイは こんなところがあるだろうみたいなさ、
あるある。
その中でもなんかカテゴライズし人を物化するようなところはある
じゃない。最低よ本当に。ディズニーランドあ、ごめんなさい。
いいよ、僕はディズニーランドが嫌いですけど、それは僕の
偏見ですよね。
いやでも僕の思考です。僕が思考です。僕はディズニーランドが嫌いです。
ディズニーランドとポケモンセンターでしたっけ？
ポケモンセンターは許せる。
あ、許せる。
許せる。
あれ？もう
ポケモンセンター。
スタボラに行ってませんでしたっけ？
ポケモンセンターとは和解したから。
知らない知らない。なんでいつの間にそのタイミングないじゃん。
今結構ポケモン好きだから俺。ポケモンセンターは神聖なる場だと思っている。ちょっとディズニーとはね、ただちょっと距離が遠いから。
初めてのデートでポケモンセンターはあり。
初めてのデート、自分と初めましての状態でしょう。面白いやつだな。
懐広くなりましたね。
面白いやつだなって思って。
あ、そう。ちょっと僕許せないかもしれない。
ポケモンセンターの前に美術館行ってたらどう？
いや、振れ幅すごいね。
それは面白いやつだなって思うでしょ。
確かに確かに。それは思う。
うん、
確かに確かに。
何の話って感じですけど。
なんか映画ですげえいい表現だなって思ったのがなんだっけ？そう、校長先生のあれだよ。
誰もが手に入れられないものはそんなものは幸せじゃないんだよってやつかい？
違う。誰かしか手に入れられないものは幸せじゃない。
うん。
誰もが手に入れられるようなもの、それが幸せなんだ、
うん、
これね、ちょっと俺の中で革命的な言葉だったんだよ。
そうね、なんか
逆だと
逆の側面を言われることの方が多いよね。なんかその幸せをつかむことに意味があるんだみたいな。
そう、なんかいわゆる成功した人みたいな話、
うんうんうん、
そんなものは幸せじゃないのよって あれどういうことなんだろうって未だにちょっとまだ噛み締めてるんだけど、確かにその校長先生マインドの方が豊かな考え方だなって思う。幸せってそういうものですって思ったもん。
だから自分が何かをこう手にしてないなと思ったとしても別にそれは不幸ではないっていうことだよね。
ああそうだね、そういうことか、そういうことだ、そういうことだ。
だから、
あ、面白いね。
みなとくんがその女性と結婚したりして家庭を築くことはできないっていうのを彼はなんか薄々感じ始めているけど、別にそれを不幸だと思わなくていいんだよってことだよね。
そうそう、確かに反対で考えると分かりやすいもん、
だからそれをその一回迷わせるというか、あの表現にするのはすごい坂本雄二大先生の脚本って感じだよね。
そうだよね、あの映画ってさ原本あんの？あれ本だ。いや舞台とかあれのための
映画だと思う。
あ、そっかそっか、
原作とかないと。
ないか、
だと思う。
あれなんか、あ、そっかそっか、坂本さんすごいね。当たり外れなんだよな坂本さん。俺花束見てないんだもんね。
見てない、 見なきゃって思ってます。
花束はちょっとゴミよ。あれはゴミ。
音声しっかり残ってますね。
あれはゴミ。それかあれを、いやでも坂本天才だからあの人なんか舐めてんのかって思うような。とどうせこういうのが当たるんでしょみたいな感じ、作り方が、お前分かってやってんだったら超性格悪いね坂本さんって思う、っていうぐらいなんかサブカルチャーをすごい使ってたりとか。
クリーンな目で見たいからそれ以上やめて。
早く見ろよ、何年前の映画だよ。
そうなんだよね。
そうだよ、
そうなのよ。
今日見なかったら
そうなんだよ。だからさ、新しい映画はさ、やっぱ 誰かの その力を借りて見に行くっていう方法をしないといけないのよ。俺は自分からいっぱいいろんなことを取りに行くのがちょっとエネルギーかかる人だからさ、
まあそれはそう。
だからまあ定期的にあなたを誘わなきゃいけないんだけど、
はい、ぜひ。でもいい映画だったよ、今日のは。すごい良かった。5点満点中何点ですか？
何点満点中？
5点。
5点満点中。
フィルマークつけてないの？
ああ、つけてない。でも5。
え、満点じゃん。いいの？あ、そう、そんなに。
まあなんか、ああでも5得点です。 4か5。
あれ刻めんだよ、4点何本まで。
ああ、なんか 4.5 だとしてもなんか 0.5 引く理由があんまり俺にはなかったから。
あ、そう、すごいね。
良いなと思ったから5。
これは 4.5 か6.7 ぐらいだ
よ。 4.5、6.7 とか、
5、6、7。
ちょっと
その辺はちょっと考えるわ。
へ
え。やっぱりなんか外してめちゃくちゃ良かったし、スタンディングオベーション仕掛けたけど、さっきも言った通りなんか表現強引じゃねみたいなところちょっとあったの。やっぱ中村獅童のあの辺とか、
はいはいはい、
あとなんかあったよ、思い出せないんだけど、それはなんか強引だなみたいなところがあったんだよな。
なんかあえてな気も してくる。
まあね、
異常性っていうことを感じさせるための表現なんだろうかね。
はいはいはいはい、あ、そうそうそう、なんかその鉄板な表現ってさ必要なのは知ってんだけど、俺にとってはちょっと強引でした。ちょっとお腹いっぱいになっちゃったっていうところはあって、坂本節なのかしら、わかんないですけど。
坂本採点は 4.567。
そうね、結構良かったね。も
う
一番最初に戻るけど、その車から飛び降りたシーンがあったじゃないですか。あの時にさ電車の音でかき消された音があったじゃん、あの辺お父さんがねって言ったじゃん。俺お父さん殺したの僕なんだよねって言ったのかなと思ったの。
急にサスペンスじゃん。
あ、そうそうそう、だからマジでサスペンスだと思った最初。
あ、
そういう子なのかなって思わされたから、余計あの展開のどんでん返しは天才拍手っていうのがありました。
なんかライターのさチャッカマンの下りとかも、
はいはいはい、
この湊くんが異常みたいなのを感じさせる描写を最初ずっとしてるよね。
そうそうそう、伏線って言っていいのかしら、分かんないけど、
どっちかって結構その星川くんの方は闇を抱えてるよね。
そうだね、星川くんは闇ね、だって放火事件でしょ、あれは闇ね。
私なんかあそこが メインじゃないんだっていうのがさ、
うん、確かに確かに、
そうそうそう、やっぱその凄惨な事件がメインかと思うからさ、
そう
最初ね入りとかまさにね、
あれ潔いよな、あんな逆本書けるのすごいな、
確かにね、
あんなスーパーレアカードいっぱい持ってんのに使わないで戦うみたいな、
うん、だから最終的にさ、なんか心の葛藤みたいなところにさできるわけでしょう、ね、
そこに収めんのすげえなみたいな、
うん、
あの逆本書けないわ、
なんかあのシーンとかパーってなったな、あの怪物だーで、あのシーン、
はいはいはい、なんで、
え、あのさ最初普通に遊んでたけどさ、うん、途中でそのそれは星川由里くんですかみたいなさ、
はいはい、
があるじゃない、はいはいはい、なんかあのシーンとか多分その港くんから見た星川くんでそう見えてるっていう、なんか本当は怠け者っていうカードを掲げてたのよ、うん、港くんが、
うん、
でその怠け者のヒントとして
外敵から襲われた時に、
そうそう、あの最強の武器を持ってますって、はい、外敵から襲われた時に、うん、なんか諦めますみたいな、何も感じないんですみたいな、
はいはい、
ね、だからそれは星川よりくんですかっていうのがさ、まあそうすごく印象的じゃない、彼から見たらそう見えてるってことでしょ、
確かに、
水段さいじめられてるとか自分がそのいじめに一度加担してしまってるっていうのがさ、
あなるほど、いじめか、
うん、いじめてしまったことをさ、自分でも自覚をしていてさ、
うん、
でなんかそれがそのだんだん関わるにつれてその 彼の、その受け止め方みたいなのを 知っていくわけじゃない、
うん、すごいもんね、あの受け流し方が、
うん、
光るみた
いな、そうそう
そう、確かに、あ気づけませんでした、ありがとうそうだね、
そうそう、だからだからまあそこに謝罪の意味があるのかどういう気持ちなのかは分からないけれども、なんか分かった上でやっていたっていう自分がいたんだなっていうのを富永とかは思っているわけじゃない、
うん、だから
そういうシーンもすごい印象的だな、でそれに対して答えないんだよね、
そうだね、
そうっていう、
なんかそれで思い出したんだけど全然違う話ですよ、
はい、
これあなたとよくさ映画何が良かったとかいう話するときにさ、
うん、
どうしても作り手側に入っちゃうみたいな話をよくするじゃん、
うんうん、
エブエブだってさ
食らっちゃったんだよね、
食らっちゃった時にはなんであんな食らったかって食らったかというと脚本どうこうじゃなくて制作陣絶対これなんかもう作る前になんていうの予想外のことしてこうみたいなテンプレートのこと忘れようエイエイオーってして作ってるような映画じゃん、それが大好きって話だよで今回もなんだろうな、脚本とかなにしたら結構意外とこう説明できるストーリーではあったじゃん、うん、今こうやって俺らが話していたぐらい、
うん、
でもそれだけじゃなんか映画ってクオリティ上がんないんだろうなと思って、どっかでなんか素晴らしい演出とかそれこそ音楽もあったと思うんだけど、
うん、
一番俺が好きだったのは台風の時にエータとお母さんが列車の上からこう泥をかき分けて、
あーあの雨のね、
そう、
あの汚れが取れそうで取れないあのシーンね、
そう、あんな汚い泥にさ雨がポツポツなったあの下から見た時ってさ、
ね、
星空みたいに綺麗だったじゃん、
うん、
あれ見つけた時すごいなと思って、であれをあんな長尺使おうと思った演出家天才と思って、
うん、あれってどういう表現なんだろうね、
なんか
その見つけられそうで見つけられないもどかしさみたいな印象を俺は受けたんだけど、
いやなんか意味を求めなくていいのよ俺正直、
あ
なんかシンプルに台風の時にこんな美しい景色あるんだなっていう感動だけであの尺使ってもいいぐらいめちゃくちゃ絵になってたじゃん、
確かにね、
なんかああいうの挟むのってマジでうまいなって思う、うん、クリエイターとしてそういうところにいつも俺はわーって脱帽する、こういうなんか視野広くないとできないじゃん、脚本うまくしたいとか音楽良くしたいとかって鉄板でそれにいっぱいいっぱいになっちゃってさ、ああいう遊び入れられないのよ、
確かにね、
そうああいう遊び心のある視野の広い作り手ってマジですごいなと思った、
あれ思うのがさ、ああいうあれって視覚的に表現してるじゃない、
はいはいはい、
あれってさ 脚本書くときにはそんなこと想定してないよね。
どっちかまあ分かんないね。分かんない分かんない。
だからあのシーンを作ってる中で、うん、ここからカメラ向けてみる。
そう
みたいな。
みたいな。そういう感じあったかもしれないじゃん。めっちゃワクワクするなって思うのがそういうの。でなんかカメラとか初心者だったら撮影で手一杯でそんな景色見れないしとかさ、
うんうんうん、
余裕がないとああいうの気づけないと思うのね、
うんうん、
その姿勢すごいクリエイターとして働いてる自分大切にしたいなっていつも思ってるの。
遊び心。
そう、うんうん、だからああいうシーンが出てくると僕はもう急にプラス得点2点ぐらいになります。
なるほど、
はい
確かにあのシーンは印象的だったな
ぁ。あれは綺麗だったね。
なんか同じ系統か分かんないけど、あ、なんかこのシーン好きだなって思った演出っていうのか分かんないけど、個人的にあって、あのさっきも言ったけど楽器吹くシーンね、
はいはいはい、
トロンボーンとホルン吹くシーンね、
はいはいはい、
あれってさ最初のさ
エータが
最初その
自殺するシーンか
自殺しないあの最初のさエータ視点、エータ視点かじゃないな、安藤サクラ視点の時はさ結構不穏な音、何か分かんないけど不穏な音みたいな感じでさ。
待って、俺安藤サクラの時にどこに立ってたっけ。
階段から落ちたって何みたいな。
はいはいはいはい、はい、
で多分その後だよね。階段から落ちて
迎えに行ったんだっけ。
迎えに行ってで、それ教室で湊斗くんが待ってて、
はいはいはい、
で待ってる時にベランダでごめんなさいのところに校長先生だから
そうだよね。
でその時にバーンバーンバーンバーンって
やってて、あの桜はあれだ、飛び降りたかと思ってこう、
そうそうそう、
怖いってこうやってやってる時かもしれない、ね、
そうそうそうそう、
そっか、あの時って湊斗くんは吹いてたんだ。
そう、
なるほど。
不安を感じさせる音として入ってたじゃない。
で、
あれが楽器の音だっていうの気づかなかったじゃない。
はいはいはいはい、はい、
だけど実際はそのすごくさ、その校長先生の示唆深い言葉とともにその楽器にさ、うん、なんかこう自分がいろんな人には言えないさ、言葉としては表現できないものをさ、こう発散させてる、すごい彼にとってこう自分を肯定できるポジティブな時間の音なわけじゃない。
そうだね。
だから同じ音だけど、あのその楽器の吹いてるシーンを見たときに全然不穏な音だとは感じなかったのね。
うわぁ、坂本龍一入ってんのかな、あれって思想が。
あ、かもしんないね。だからこれ同じ音だしなのに全然印象違うなっていうのを感じて、あのシーン見たときにちょっと鳥肌立った。こんなに彼にとってポジティブな時間の音だったんだっていうのが。
本当だね、
うん、最初なんかさ鉄骨がすれてる音みたいな、なんかさ
超不協和音だったじゃん、
ね、なんか不思議な気持ち悪い音みたいなさ、うん、不気味さを出すための音として入ったけど、あ、こんなに変わるもんかっていうのを
見ちゃおもろいわ。
おもろいよね。
めっちゃおもろい、そういうの、
うん、
ワクワクすっぞ
え、急に悟空あ、急な悟空ちょっとやめてほしい
ドラゴンボール見たことないですナチュラル自分の内側から出てくる
ドラゴンボール、内なる悟空がナチュラルワクワクすっぞ
知らない、ドラゴンボールとか私知らないから悟空って言うんですかこれ
潜在的な悟空に気づいてんじゃないよ
最高だね、めっちゃ語れたね映画。
素晴らしい。あれだね、同じ映画をさ見てるのにさ、やっぱ見てる場所違うよね、
うん、そうなんですよ、
うん、
それがおもろいね、うん、特にでもそういうのが分かりやすい映画ではあったね。
確かにね、
うん
うん、これ多分ね、エブエブはこんなに語れない、
うん、俺でもエブエブはそんな語れない、う
ん、なんか
あれもテンションだもん、
すごい
イエーイ
演出とかちょっと分かんないから
そうなんだよね。
いや、よかったわ、さらに好きになりましたね、
うん、なんかもうちょっと時間空いてからもう一回見たいかも、
うん、とはいえなんか俺の勘違いかもしれないけど、 SNS でなんかこっちのマイノリティ側の人が批判的なコメントしてんの見たことある気がしてて、なんかそれがなんでなのかなって今考えてたら、やっぱりなんか言葉が強かったりするじゃん。それこそ怪物だあれだっていう怪物がそう、セクシャリティに向いてるんだと勘違いしてしまう人とかもいそうだなとか、 豚の脳みたいなのとかも強い言葉じゃん、すごい。なんかそういうので勘違いする人がいてほしくないなみたいな不安はちょっとある。
確かにね、マイノリティイコール怪物みたいなメッセージには捉えてほしくないね。
とかなんか障害とこうつなげてしまう強引なちょっとそういう認識の飛躍がお招きそうだなっていうところもちょっと俺が強引だなって思ったところ、表現とかに。
あ、
もしかしたらその怒ってる観点違うかもしれないけど。
確かにね、うん、見てよかったですね。
めっちゃよかったです、ありがとうございました。
またなんか行きたいですね。
またやりましょう。
さて皆さんいかがでしたか。僕らも映画鑑賞直後の興奮状態でね話をしているので、とてもホットなお話をお届けできてなのではないかなと思います。楽しんでいただけたら光栄です。いやー映画っていいですね。特にこうやって意見を持ち寄って自由に語り合えるのが映画の醍醐味ですよね。特に今回の怪物に関してはたくさんの考察ができると思います。ぜひ皆さんの感想もシェアしていただけると幸いです。読めないライフ、今回はいつもとは違って少し長めの放送となりました。ぜひ他の回も聞いてみてください。このラジオはパーソナリティの岡本が日々感じたことを記録して、今聞いてくださっているあなたの暮らしをちょっとだけ豊かにすることを目指して配信しています。来週金曜日の放送がシーズン2最終回となります。気になった方はぜひ番組のフォローをしてリアタイしていただけると嬉しいです。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手は読めないライフの岡本でした。怪物だれだ。